ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
さあ、毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんを迎えて、親子教育相談所と題しまして、親子のこと教育のことをテーマにお送りしております。はい、スタジオには木田先生です。おはようございます。
おはようございます。お願いします。はい、
先生も春らしくなってきましたか？なんか
周りはなんかね、暖かくなってきましたね。
過
ごしやすい季節になって、ね、
マスクもねだいぶ取れるようになってきたし。
でもなんか花粉症の人は大変そうですね。
そうなんですよ、逆に今一番してるかもしれない。
あ、なるほど。
ちょっと断捨離の話なんかもちょこっとしてたんですけど。
断捨離、
うん、はい、先生はなんか捨てたいのに捨てられないものとかあります？
そうです。私結構苦手ですね。
捨てるの苦手？
苦手。服とか。
嬉しい。
嬉しい。結構苦手ですね。
ね
え。なんかね、もったいないって思っちゃうんですよね。
そうでしょう。
そうなんですよ。
パーッとね、手放すと、なんかスッキリしそうなんだけどね。
そうなんですよ。
あらら、そうか、なんか先生スパスパッと行かれるのかと思って。
いや、これがね、苦手なんですよ。
あらら、新しいちょっと一面も。
あ、そうですか。
伺えたところで。はい。はい、じゃあ今週もね、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、最近ね、うん、ちょっとニュースでもよく耳にするようになってきましたね。
はい、
ブラック校則、
うんうん、
はい。まあこれは当事者の生徒や子どもたちだけでもなくて、まあ保護者の皆さんも自分の学生時代をね思い出したりね。
そうですね。
うちの子はブラック校則悩んでないかなと気になったりもするんではないでしょうか。
うん、
今日の親子教育相談所ではこのブラック校則をテーマにお話を伺っていきます。
はい。
いやー、まあ。逆に言うと今もまだこんな感じだったんだっていうのを私は思ったりしたんですけど、う
ん、こんな感じとは
私の時とあんまり変わってないこともあるなと思って。あ、そうでしょうね。なんか
ね、時代にそぐわないものもあるでしょうね。
ねえ、
うん、
先生、そもそも校則っていうのは、うんうん、どういうもので、これ必ずどの学校にもあるものなんですか？うん、
いや、基本あるんじゃないんですかね。うんうんうん、校則のなんか原型って、うん、まあ、今日このテーマ話すということで調べてみたんですけど、なんか1873年なんで、まあ、明治6年ですかね。当時の文部省、今文科省ですけど当時文部省でしたよね。文部省が制定した、うん、小学生と心得というのがあったそうで、これがなんか元らしいんで、まあ結構歴史深いみたいな。
そうなんですね。
うん、で、まあ、そもそも校則自体は、今、うん、ね、この後まあブラック校則について、うん、まあいろいろ話を深めていくと思うんですけど、
うんうん、
まあそもそも校則自体はですね、うんうん、こう生徒を危険なことから守るためだったり、あとは経験しなくてもいいリスクから守るためとか、あとは学校の秩序を守るため、
うん、
例えば真面目に学業に取り組みたい生徒が、うんうん、ちゃんと学業に取り組めるような環境整備のためだったりとか、
うんうん、
まあそのために存在するものだと思うんですよ、一義的にはね。
ね、
あとはやっぱ学校卒業したら、うん、まあ社会にみんな出ていくじゃないですか。
はい、
で、社会当然ある一定のルールとか規則とか規律を守るっていうこと、それが社会性として求められるので、
はい、
まあ、校則を守るっていうことは、まあ、そのための訓練練習でもあるので、
うん、
まあ、基本的には、うん、まあ、どの学校にもある程度ある一定のものは制定されてると思うんですよ。
うんうん、ただ中でも、うん、そのちょっと問題になってるのが、うん、ブラック校則ですよね。
そうですね。
うん、これそもそもブラック校則っていうのは、うん、定義みたいなものっていうかあるんですか？
まあ、おそらく今一般的に言われてるのは、うん、まあ普通のこの一般社会からすると、うん、まあちょっとかけ離れてたりとか、
はいはい、
まああとあまりにもちょっと理不尽だったりとか、
うん、
あとは時代にそぐわないもの、うん、なんかこうそれって何のためにあんだろうっていうことを、
うん、
まあ、多くの人がクエスチョンマークがつくみたいな、ね、疑問に思うことが、はいはい、まあ、ブラック校則って定義されてるんじゃないかなと思いますね。
うんうんうん、まあなんかね、例としましてはこうちょっと寒い日にコートを着ていった
り、ね、なんかね、この間話題になりましたよね、
うん、
なんかね、
うん、出たたりも もしましたけれども、具体的にはまあどんな事例があったりしますか。
そうですね、先ほど岡さんが言われた、真冬でもコートの、ね、着用禁止とかね、あとは結構多いのは髪型とか、あとは頭髪の 色、例えば元々が、茶色の髪の毛で、生まれてくる子もいるじゃないですか。だけど黒色に染めなさいみたいな、まあ、そういうのがある意味不自然ですよね。
あったあった
なんか、ね、あとなんかこう2ブロック禁止とかね、あとなんか女の子の髪型をなんかこう、どこでこう結び目を作るかみたいなのも聞いたことありますね。
これさ、こんなの他の国もあるんですかね。
そうなんですかね。あとまあ下着の色とかもね、なんか指定があるとかもなんか聞いたことありますけどね。
そうか、ブラウスから透けるときにとかそういうことですよね。うんうんうん、へえ。でもまた今なんでこんなにこのブラック拘束が話題になってるんでしょうか。
まあ今のこのまあ時代の風潮もまああるんだとは思うんですよ。うん、まあ学校なんで。まあ基本正直言うとみんな叩きやすいみたいな、なんかね攻めやすいじゃないですか、この時代が。なんかそういった背景も私はあるんだかなと思ってて、でそもそもこの校則をどうあるべきかって、正直言うと学校内の問題だと思うんですよ。
そうですね。
ね、そこの生徒とか保護者とか、まあ関係者、教職員の問題のはずが、なんか第三者もみんなで寄ってたかってこの話題にしてるっていうところが、まあなんか今話題になってんのかなというのは客観的に感じますけどね。
そうですよね。もう誰かが、まあその生徒さんご自身かもしれんけど、誰かがつぶやくとそれをね、こんなことがあってね、わーってなったりね。ああ、なるほどね。まあだからこのね、ルールが必要なのは理解ができるんですけど、まあこのルールがちょっとこう不合理だなとか、生徒さんが苦痛に感じてるっていう必要がないわけではないような気もしますね。
そうですね。やっぱりさっき言ったちょっと人権にね、触れるような拘束だったりとか、あとはこう人の尊厳に関わるような拘束に関しては、やっぱりすぐに、まあ、対応して話し合ってどう変えていくか、どういうふうにしていくかっていうのは、やっぱ学校内で検討していくべき課題じゃないかなと思うんですね。ただそのなんか今ちょっと議論的にいくと、なんかこう校則があること自体がダメなんじゃないかとかですね、なんか全部何でもかんでも緩めた方がいいんじゃないかみたいな議論も一部あって、
なるほど、
私それはねちょっと危険だと思ってるんですよ。さっきも言ったように、もうそもそも校則自体はやっぱり生徒を守るためであったりとか、やっぱり学校の秩序を守るためなので、やっぱりそこはやっぱり考えた上で、心を留めた上で、じゃあそうじゃないもの、理不尽すぎるものに対してはどういうふうに変えていくかということを検討していくべきものなんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。そうか。だけどちょっとその、まあ言ったら外の人がわいや言うものではもちろんないし、全くないっていうのもやっぱりちょっと違うということなんですもんね。
そうだと思いますね。だからなんかこう学校側の立場もあって、さっき言ったように、とにかく学校っていろんなとこから叩かれやすいんですよ。
いやもう特にね。
そうなんですよ。
ここ最近はね、
でなんかこうやっぱね、理不尽な要求とかクレームも受けやすい学校って立場にあって、でその責任者である、学校の校長先生とか先生たちが、地域の住民からのそういったまあ要求とかクレームに対してこう板挟みになってるっていうこともすごくまあよくあって、でそういった周辺からのクレームを起こさせまいと、防衛策が過剰になるあまりに生徒たちにとっては理不尽とも思えるような拘束ができている事例もこれ実際にあると思うんですね。
なるほど。
学校側にとってもすごくがんじがらめになってて、こっちを立てればあっちが立たずみたいな、状態になってるんですよ。だから一方的に学校側だけを責めて叩いてもこれ何にも解決しないし、やっぱりそれこそブラック拘束と一緒で、なんか理不尽すぎるし、人に対する配慮が学校側に対してもないじゃないですか。なんか一緒に考えていくっていうことが、すごい大事なんですけど、でもなんかね、教育評論家みたいな人がですね、なんか下り顔でね、テレビとかで言うんですよ。なんか現場知らないのに、拘束は生徒のためなんだから、地域住民のクレームなんか無視して優先されるべきでしょ、みたいな。いや、それは生徒優先なんですよ。それはそうなんですけど、でもこう、それって安全なところから言ってるだけの綺麗事なので、そうじゃなくって、やっぱり実際に矢面に立たなきゃいけないのは、やっぱ学校側なんで、やっぱりそこを踏まえた上で、やっぱりどうあるべきかっていうことを一緒に考えていくっていう、やっぱあり方自体が、やっぱ私たちには求められてると思うんですよ。
そうですね。何でもこうやってこうね、ブラック拘束とかでまたこう、名前をつけてしまうとね。
そうですね。なんか何でもかんでも悪いみたいな、そうじゃないと思うんですよね。
なるほどね。 まあ、でもまあ本当に本当にそのちょっとこう変えた方がいい校則があるとしたら、はい、うん、やっぱまあ保護者としてはちょっとこう子どもたちへのね影響なんかも気になってはきますよね、は
い、そうですね、うん、やっぱりあのこれも返す返すですけど、うん、やっぱりさっき言ったようなやっぱりちょっとそれって理不尽すぎないとか、うん、時代にそぐわないっていうことはやっぱ生徒もそうだし、うん、保護者の方も、まあ、PTA とか中心になると思うんですけど一緒に学校側と議論して話し合っていけばいいと思うんですよ、うん、何かを使って攻め立てるとかじゃなくて、はいはい、コミュニケーションを取って一緒に変えていくっていう努力をするっていうのがすごく重要なことだと思ってて、うん、たださっきも言ったように校則全般に関して言うと、はい、やっぱあれもこれもなくしたり緩めるっていうのは危険なのと、うん、あとは、ルールを緩めるだけ緩めておいて、うん、例えば生徒たちだったり保護者たちや第三者もですね、うん、いろんなことを提言して意見をして、うん、緩めるだけ緩めておいて、うん、そのがために学校の秩序がなくなってしまった時に、うん、それって学校の教員たちの管理責任だろうみたいなことを言う人が時々いるんですけど、いやそれは違うと思うんですよ、うん、だからそういう時こそ一緒にどうするかっていうことをトライアンドエラーで考えていく、うん、知らんぷりじゃなくって、うん、だから目先の正義感で学校ぶった切るのはいいんですけど、うん、やっぱりそれ子に対して起こる結果責任も一緒に考えて一緒に追っていくべきだと私は思うんですよ。でそれがまあ校則っていうものだと思いますし、ね、うん、規定だと思うんですよね。
まあ、でもなんか少しずつ配慮もされてる。例えばあの制服の問題とかも、
う
ん、はい、あのね、
は
い、女の子もスカートかパンツを選べるようになったりとか、うん、そういうことも聞いたりはするんですけれどもね、はい、やっぱこうジェンダーの観点からもちょっと変わってきたりもしてます。
いや、それはいいことだと思いますね、うんうん、やっぱ時代に合わせて柔軟的に対応すべきことは対応すべきですし、うん、やっぱりそもそもやっぱりあの学校側って閉鎖的なんですよ。これ良くも悪くもなんですよ、うん、閉鎖的があるがゆえに生徒を守れてるところもあるんですけど、うんうんうん、やっぱり閉鎖的な側面からしたときに、うん、やっぱり外からの情報っていうのがやっぱりなかなか入ってきにくくて、うん、で帰りがあったりするので、うん、そこでなかなかこう変わりにくかったりもあるので、うんうん、だからこう時代に合わせて柔軟に変化していくっていうことはすごく重要なことじゃないかなと思います、ね、うんうん、
まあ、でも例えば自分のまあ、ね、子供がちょっとこう校則に違反したって先生に怒られて、それがなんかちょっと納得できないなみたいな、うん、例えばこうゴムでね結ぶ位置が後ろじゃないとダメ、はいはいはい、高さがちょっと低く高すぎてダメだとか、うん、ってなった時に、はい、子供とか、まあ、私たち保護者とかはどういうふうにこう、うん、なんか申し立てていくというか、う
ん、いや聞いてみたらいいと思うんですよね。ほうほう、なんでダメなんですかっていう、
その何センチね、
僕きっとね、うん、いろんな校則って絶対生まれたルーツや背景があると思ってるんですよ。
あ、はいはい、
うん、基本ね多分なんかそういう校則があるのって、うん、やっぱりね、あの恐怖とか不安だともあると思うんです。学校側のこう緩めてしまった時にどこまで緩んでしまうんだろうとか、うんうんうん、秩序なくなったらどうしようみたいなのは絶対あると思ってて、はいはい、だからそこはコミュニケーション取ればいいと思ってるんですよね。で、あの雑誌社が、ある雑誌が中高生に行った、はい、あの変更してほしい校則ランキングっていうのがあって、
聞いてみたい聞いてみたい、はい、
1位がですね、はい、頭髪の自由、髪の毛の色の自由とか髪型の自由ですね、うんうんうん、で2位が、メイクをしても言ってもいいっていう、
もうそっちまで、はい、うん、
で3位が、スマホの持ち込み OK、
あー今まだダメですね、
はい、ダメなとこはダメですね、で4位が、制服を自由に着るとか着崩して着ていっても OK みたいな、で5位が、ピアス OK らしいんですよ、これ。はい、ある雑誌社のアンケートによると。
なるほどね、はい、私は別に今聞いたところによると全部 OK でいいんじゃないかと思うんですけどゆるゆるな先生なんですけど、
ね、まあ、これが例えばですけど、はい、学校と話し合って、うん、OK しない一番の大きな理由はさっき言ったように恐怖なんですよね、はい、これ緩めたらどこまで緩んでしまうんだろう、学校の秩序を保てなくなっちゃうんじゃないかっていう恐怖があると思ってて、
うんうんうんうん、
であのどうしても変更してほしいんであれば、うん、あの生徒から訴えるっていうのも私ありだと思うんですけど、思うんですけど、ただそのさっき言ったように、うん、なんで恐怖があるかっていうと、はい、要はその訴えてる生徒に対する信頼とか信用が、うん、学校側から見てまだ足りてないっていうことの証だと思うんですよね。
ははは
だから本気で変えたいんだったら、うん、 生徒側も、例えばですけど、現状の校則をちゃんと守れてるのかとか、例えば授業を遅れないのかとか、ね、学校にちゃんと朝遅刻せずに行ってるのかとかですね、例えば、極端な話、いじめを含めて人を攻撃したりとか、傷つけたりしてないのかとかですね、挨拶できてるのかっていう、まあ、そういう、こう、当たり前のことを積み重ねていく中で、信頼っていうのが生まれて、変革っていうのが可能になると思うんで、これは、社会でも一緒だと思うんですよ。
まあ、そうですね。やっぱり、ね、そうですね。ちゃんと届けるにはね。
ね、毎日ね、好き勝手してるのに、ルール破ってばっかりなのに、このルールは嫌だって訴えても、やっぱりそれってなかなか変えられないと思うんですよね。
確かに。いや、結構メールも今ちょっと届いておりまして、はい、まず、エビアさんとロさんですね。もう30年以上前に、確か、ラジオのオールナイトニッポンのコーナーで、はい、奇妙な校則を紹介するコーナーがあったんですが、そこで大爆笑したのが、馬で登校したら定額。これはだいぶ前の話ですね。
多分いたんでしょうね。馬で投稿した人が、いや、それいたからそれはできるんです、絶対。
ですね。やっぱルーツがあるわけですね。
い
や、
ルーツ絶対あると思いますよ。
そういうことですね。
あれかな、なんか、武将の家だったんですか
ね。なんかあったんですかね、ね、馬で投稿しちゃったん
です
かね。
それ
か、
あれですかね、代々競馬のジョッキーの方の家だったのか。
遅刻する馬乗りなさいみたいなことだったのかな。すごいな。はい。まあ、こちらね、ウーウーさんですけどもね、はい、息子が高速違反をして、結構長い間指導を受けたことがあります、うん、親としてはもういいんじゃないのと思うくらいの指導期間がありました、最近息子に聞いてみたら正直に申してたことも指導を受けたことも今となっては良かったなと思ってるよと言ってました、まあ、ちょっとほっとしましたけ ど, と、
うん、今良かったと思ってるということは、今息子さんの人生が輝いてるということだと思いますね。今こう自分の人生がすごくうまくいってて、なのでこう過去がですねやっぱ良かったと思えるっていうのは確実にありますね。まあ、素敵なことだと思いますけどね。でも なんであれでしょうね、何でそんなに長期間指導を受けたんでしょう ね、どんな校則違反をしたのかはちょっと気になるところですけど。
いやいや、でも変なのありましたよね。やっぱり先生が物差し持って立っててね、
あ、昔はね、
私はね本当でしたよ、でこうスカートの長さ測られてね、ダメだとふくらはぎをピチッて叩かれるんですよね。こういろんな要素が加わってる
んですよね。いろんな要素が加わってますね。それはなかなか今の時代はね。
ねえ。まあでもやっぱり先生がおっしゃるように、はい、その学校が決めた、学校対生徒とか、そういうのの親対学校みたいな構図になるのではなくて、やっぱこう、一つずつちょっとずつ地道に変えたいものがあれば言っていくと。
そう、コミュニケーション取ればいいと思うんですよ。なんかこう、あんまり一つ一つのことにですね、目くじら立てて、なんかみんなで寄ってたかって責めなくても、さっき言ったように校則は学校の課題なんで、はい、やっぱりそこの学校の当事者、関係者でちゃんと話し合って、ね、解決していけばいいことなんですよ、基本的には。ね、みんな言葉を持ってコミュニケーションできるんですから、ね、ちゃんと目を見て話し合うってこと大事で、はい、
そうですよね。
なんかね、まあ、この校則だけのことじゃないんですけど、なんかいじめ良くないよねってみんな言ってるんだけど、みんな言いながらなんか少しでもミスするとみんなで寄ってたかって袋叩きにするじゃないですか。
そうですね。
それもいじめじゃんって僕らは思っちゃうんですよ。だからやっぱりちゃんと学校側の、学校の中の問題なんで、学校の中で解決できるような仕組みを、まあ学校側もちゃんと作っていくことも大事だし、生徒や保護者も何か別の手段じゃなくってちゃんと学校側とコミュニケーションを取るっていうことが、まあ非常に重要で、ただ、返す返すも、その、規律性とか、はい、ルールを守るっていうことに関しては、絶対どっかで覚えていかなきゃいけないことですし、ここの、このこと自体は決して悪いことじゃないわけですよ。日本人のサッカー選手で、はい、今、ドイツのブンデスリーガーで活躍している日本人選手多いんですけど、それなんでかっていうと、ドイツも同じように規律性とかルーツを遵守を重んじるんですよ、はい。で、要は日本人の風土にそこがマッチしてて、要は監督から日本人選手に対する信頼って非常に厚いんですね。だから、ドイツで活躍の場が広がる日本人多いんですよ。だから今回のワールドカップでも、ドイツとかスペインといったこのヨーロッパのシステマチックなサッカーにはすごい順応しやすくて結果出したじゃないですか。だから決してこの規律性を守るとかルールを守るっていうことは、マイナスではなくって、そこに対しては実はむしろ社会に出てからの順応性を高めたりとか活躍の場を広げる武器になる可能性もあるんで、ただ、さっきも言ったようにあまりにもちょっとかけ離れてること、あまりにも理不尽なこと、 うん、馬で投稿するなみたいな。
そこは、ね、今だって笑いますけども、
そこはちょっと話をして、うん、変えていく努力をしていくべきなんじゃないかなと思いますよね。
確かにね、うん、まあこういうふうにこう、何そんなことをこうね、押し付けられるのって思った時こそ逆にこうチャンスみたいなとこありますよね。
そうそうそう、話をして、う
ん、なるほど。
なんかそのルーツも知ったら結構面白いですけど ね、うん、ね、絶対ルーツあるんで。
そうなん
です
ね。うん、まあそういうので今ちょっと逆に教育現場 もういっぱいルールができすぎてがんじがらめになってるところがあるから、はいはい、逆に生徒の皆さんとか保護者皆さんが言うこと
で
ちょっとずつね断捨離ができると
そして話をして緩めれるルールは緩めたらいいと思うし、うん、変えれるものは変えたらいいと思うんですけど、うんうんうんうん、その時には当然周りに住んでる、うん、特に我々世代や上の方っていうのは、うんうん、いやいや俺たちの時代そうじゃなかったみたいな目線で見るじゃないですか学校側は。
これまた出しちゃいけないね。
そこはやっぱり時代によって価値観違うんで、やっぱり優しい目で温かい目でみんな地域で一緒にみんなで見ていくっていうこのあり方も結構重要。
この時はお口チャックでいこうと思います。はい、
どうしても疑問に思うなら、まあ、学校側と攻撃じゃなくて、うん、あ、なんか最近生徒こうなってるけどどうしたのみたいな、うん、ちゃんとここもコミュニケーション取ればいいと思うんですよ。
確かにね、はい、本当基本的な、そうですね、こういうコミュニケーションのことだったんだなっていうの
を私は思いますけど ね、うん、
はい、皆さんもぜひですね、木田先生に相談したいこと聞いてみたいことがある方は朝生アットマーク RCC.net までお寄せください。
はい、
はい、今月も通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。